小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は小沢先生が仙台で出会った佐々木徳夫さんにまつわる話を紹介していただきました。
そうでしたね。仙台が生んだ偉大な昔話調査者で研究者だったんですけどね。特に色話をたくさん集められたので、うん、色話の佐々木なんて言われてましたけどね。
はい、放送ではちょっとね、お伝えできないのが残念ですけれども ね。それでは今日のテーマを教えてください。
今日はね、はい、日本でまあ最も有名と言っていいんだろうと思うけど、桃太郎の話ね。
はい、
これについて聞いていただこうと思うのね。
はい、桃太郎は先日リスナーの方から紹介してくださいというメッセージもいただきましたね。
そうでしたか。そうでしょうね。はい、何しろ一番有名な話ですしね、魅力的な話だから。
そうですね。でもどうして桃太郎有名になったんでしょうね。
あれはね、日本で五大おとぎ話なんていうような言い方しますけど、
はい、
それはいずれもね、江戸時代に赤本とか青本、黒本と言われるような、まあ、薄い絵本みたいなものが出たんですね。お話本と絵が一緒になったような、
はい、
それの中で何度も取り上げられたもんで有名になった、
はい、
桃太郎、浦島太郎、下切り雀、それから花坂じじい、カチカチ山、その5つがね、特に有名になったんで、まあ、明治に入ってから五大おとぎ話っていうふうな言い方をされてきたんですね。
そうだったんですね。
うん、でその桃太郎についてはね、昭和5年にですね、柳田邦男先生が桃太郎の誕生という論文をお書きになったんですよ。
はい、
でそれはまあ1930年っていうことですから、ちょうど僕が生まれた年なんだけど、今から81年前というね。でこれがね、日本の昔話の本格的な研究の発端になったんですね。で記念すべき大事な論文なんですね。
はい、
でそこではね、柳田先生こういうふうに言ってらっしゃるんですね。桃太郎のあの桃は川上から流れてきたと、
うん、
で日本の川の川上ってのみんな山であると、山から流れてくってるね、
はい、
で山から流れてくるってのはまあ日本独特なんですけど、例えばヨース港とかヨーロッパのライン川とかドナウ川っていうとは山からじゃないんですよね。何千キロと平らなところ流れてくるわけです。
うんうん、
そういう川と全く違うわけですね、日本の川ほとんどの場合は。
そうですね。
その山の上っていうのは日本の信仰では神様がいる場所であると、
うん、
天孫降臨っていうのを言いますからね、山の上に神様が降りてきたと、うん、なもんでその山の上から流れてきた桃、そこに中にいた子供は神の子であると、神から授けられた子であると、こういうお考えだったんですね。でその神の子がおじいさんおばあさんに拾われて異常な成長を遂げて、あっという間に大きくなって、そして鬼ヶ島征伐に行った。でその時に犬猿キジを連れてって征伐して、宝物を持って帰ってきたということは、神の子がこの世に生まれてきて、そして異常な成長を遂げて、そして異常な英雄的行為をして帰ってきたという、そういう物語である、神の子の英雄譚であるというふうに言われたんですね。うん、
はい、
でこれがその柳田先生の考えでは日本の昔話の一番基本の形であると。
うん、
なぜならば日本人にとって自然の中にいる神様っていうのはまあ大事ですからね、自然信仰ですから、そういう日本人にとってはこの話が一番根幹なんだというふうにお考えになったんですね。
うん、
でこれはね、当時まだ日本で昔話研究っていうのは本格的に行われていなくて、
うん、
まあ、いろんな方がいろんなその試みを言ってらっしゃる時代に柳田先生がガーンと出されたんで非常な衝撃だったようですね。でその当時の世代の方々、僕は何人かの方からお話聞いたんですけど、自分は若い時にそれを読んだと、で非常に衝撃を受けたっていうふうに言ってらっしゃいます。
うん、
それで、まあ、柳田先生ご自身はその後昔話から少し離れてるんですけど、戦争の終わり頃に全国昔話記録という全13巻の昔話集を出されて、で敗戦後にですね、昭和23年に今まで先生が編集なさった全部の昔話を整理なさってカタログを作ったんです。日本の昔話のカタログをね、
はい、
でそれを先生は日本昔話名医と名付けたんです。名医の医は難しいですか、あの語彙なんていう時の医ね、
はい、
難しいですよね、
うんうん、
日本昔話名医と言って出されたんですね。出版元はあの日本放送出版協会、要するにNHK の前身ですけどね。でそこではですね、
はい、
柳田先生は日本の昔話全体を整理するときにさっきのその桃太郎のタイプ、これを一番元に置いたわけです、
うん、
つまり神の子が奇跡的な生まれをして奇跡的な成長をして奇跡的な偉大な英雄的行為をした、それが日本の昔話の完全な形であるという意味で関係昔話と名付けたんです。完全な形ね、
はい、
関係昔話で、それが本来であると。それでそれ以外の怠け者の話だとか笑い話だとかいろんなあるわけですけど、そういうのは関係昔話から派生して出たものである。つまりそれの一部が独立してお話として語られた、だから派生したものであるというふうに名付けて、
うん、
派生昔話というふうに名付けられたんですね、
ええ。
それでその日本昔話名義は二分類なわけです。関係昔話と派生昔話という二つの大きな分類なさった、
はい、
でその中にもちろん細かい分類入ってくるわけですけどもね、その大きく言って二つの分類をなさったもんですから、これは柳田国夫の二分類説というふうに言われてるんですね、
うん、
今でも二分類説ってそのことで言われてます。ただその後の日本の昔話研究の中ではですね、柳田先生のおっしゃるその神の子の奇跡的な生まれ、そして成長、そして偉業という、これが元だってのは無理であるということはもう研究者の間でだんだん分かってきたわけですよ、
うん。
そううまくは片付かないということで、
うん、
いろんな形が出てきましたからね。集まった数も増えましたしね、昔話の数。うん、だそういうふうにきれいにはいかないということで、その後関啓吾とおっしゃる柳田国夫先生の直弟子の方ですけどね、年齢も10年ぐらい若い方、僕の直接の先生なんですけど、その関啓吾先生はですね、
はい、
ヨーロッパにでその頃もできていた昔話の型という世界的なカタログがあるんですけど、それの分類を受けて3つに分類なさった、
うん、
それは動物の昔話と、それから本格昔話と笑い話という、この3つの分類をなさった。
はい、
でこの3つの分類っていうのが関啓吾先生自身ヨーロッパの分類を引き継いだわけですけども、それが今でも日本では、まあ、分類の基礎になってます。ですから関啓吾の3分類、これが今僕たちの、まあ、学会でみんなが使ってる分類の考え方ね、
うん、
で柳田先生のその2分類っていうのは、まあ、柳田国夫の2分類説ということで研究市場はもちろん大事な位置を占めてますけれども、今実際にはほとんど使われていないと、そういう状況なんです、まあ、それが柳田先生の昔話の基本になりましたから大事なことなんですけど、ただ分類論としてはちょっと無理だったというね。それでですね、
はい、
この中身の方なんだけど、柳田先生に言われたその桃が流れてきた、でそれは川上から流れてきた、そしてそこから生まれた子供だから神の子だというふうに言われた。そこでなぜ桃かっていう問題があるわけですよね。
そうですね、
これはねその後の、まあ、いろんな研究者が日本で生まれてるんですけど、今のところ言われてるのは中国の道教でいう桃が日本に入ってきたものだと。道教って道の教えって書くんですけどね、道教って中国の古い宗教、はい、あの孔子なんかと並んでる宗教ですけども、そこでは桃がね命の元なんだそうです、例えばそれを食べると不老長寿になるとね、
うん、
不老長寿の果物というふうに言われてるんです、
はい、
ですから今でもね中国行きますとその道教のお寺行くとね、もういろんな掛け軸やなんかの中に桃の絵はたくさん出てきます。
あ、そうですか、う
ん、例えばいろんなこう聖人の絵があるでしょ、聖者の絵がありますね、
はい、
とその脇に桃の木があったりね、桃が描かれてたりするんです、
うん、
ですから桃が大事であったことは確かですね、
うん、
でそれが日本に入ったんだろうというふうに言われてます、
うんうん、
ですからちょっと柳田先生のおっしゃるねその桃が日本の山の上の神様から流れてきたんて言ったのはちょっと無理なんですよね、
うん、
そもそももう中国から来たっていうのがだんだんはっきりしましたんでね、
うん、
それで柳田先生のその研究はですね、山から流れてきた桃から生まれた男の子っていうところに焦点が当たってるわけですね。これを神の子と考えたわけですよ、
はい、
神道と考えた。ところが 桃太郎の話全体はですね、見ると実はそこまでは話の前半部分なんですよね、
うん、
主人公である桃の子の生まれたところの話で、
はい、
その後今度はきびだんごを作ってもらって、
うん、
犬猿キジを連れて鬼ヶ島行きますね、
はい、
こっちの後半があるわけです、
うん、
で今我々の研究では前半部分の桃太郎の誕生と後半のあの鬼ヶ島征伐っていうのはそもそも別の話であるというふうに考えられるんですね。
そうですか。
そうなんです。それが日本ではあそこでつながったわけですね、
うん、
それで桃太郎という形になっている。
そうですか。
そんなふうなことなんですよ、
で
それをちょっとね面白いから聞いていただきたいと思うんだけど、はい、柳田先生はいわばあの桃太郎の話の前半を取り上げて日本人の古い信仰と結びつけた。ところが後半はどうなるかというとですね、犬と猿とキジを連れて行くでしょ、
はい、
で犬がね現れてお腰につけたものは何じゃいなくてそのきびだんごだと、で一つくださいって言うと一つはやれ半分やるとか言ってね少しケチったりして、
えそうなんですか。
そういうのあるんですよ、そうあれねそもそもあの全部あげるってのはあんまりないんですよ。半分あげたりね
半分ですか。
そう、
はい、
だからねあの3つ持ってるんだけど1つだけやって2つと3つ目はやらないとかね、ちょっとねケチったりするの。そこのとこ面白いんだけどね。で犬と猿とキジみんな同じでしょ、そうやってケラになっていきますね。それで最後船で渡って鬼ヶ島行きますよね、
はい、
であそこでですね戦って鬼の宝物を持って帰りますね、
うん、
そこのところを柳田邦夫先生は多分あそこには鬼ヶ島にお姫様が囚われていただろうと、それで桃太郎は宝物を持って帰っただけではなくて囚われていたお姫様を救出してね救い出して連れ帰ってそして結婚したんじゃないか、
うん、
という推測をしてらっしゃるんです、その昭和5年のさっきの桃太郎の誕生でね、
はい、
でこれは当時は資料がなかったから柳田先生は推測なさっただけなんだけど、
うん、
これは正しかったと思います。
えそうですか。
え僕は少なくとも3つ持ってます。証拠を岩手県に2つあるんですね、
うん、
娘が囚われていてその娘を救い出して帰ってきて結婚したと。だから青森にも1つあります。だからねおそらくそれは柳田先生の推測は当たってたと思うんですよ。
うーん
娘がいたと。
いろんな物語があるんですね。
そうなんです。それでねそのよく話題になるんだけどじゃあその娘がなぜ消えたのかというね。
ああですよね。
もうそうでしょ、桃太郎の話の中では消えちゃってるわけですよ、
はい、
それはなぜなのかって問題が起きるわけですね、
うん、
これはねどうもねいろいろ調べてみるとね江戸時代もすでにそういう傾向あったようだけど昔話ってそれ子供向きの話と考えてたでしょ、
うん、
だから子供向きの話に結婚の話はいわば性にまつわる話ですよね。結婚ですからね、うん、そういうその性にまつわる話を子供の話には入れちゃいかんという意見がねかなりあったみたいね、
うん、
それがいつ頃からからだったのはまだはっきりしてないんですけどね、
うん、
僕は明治に入ってじゃないかなと思ってるんですけど明治の児童文学の研究者なんのある人はいや明治のある時代はそういうのを全然気にしないでねおおらかにやった時代があるっていうんですね、
うん、
でそうするともしかするともうすでに江戸時代だったかもしれません、
うん、
とにかくその結婚話はカットされた、
うん、
っていうことはどうも確実なようですね、
うん、
ですから柳田邦夫先生が昭和5年に推測なさったその結婚がカットされたんじゃないかというのは当たっていたように思います、
うん、
僕たちが考えるにはね、
そ
して柳田先生はその前半の部分を特に重視したわけだけどもどうもねその後の昔話の研究特にその日本だけじゃなくね外国のものも視野に入れた研究で見ますとね、
はい、
後半の部分がとても大事だったみたいですね、
うん、
で前半のその桃から生まれたというのはさっき言った中国からの影響ということで、
うん、
それでまあ片付くんですよ、
はい、
でそこの部分について言えばですね普通に言われている桃太郎では桃を割ろうとしたら子供が生まれたっていうでしょ、
うん、
でそうじゃなくて桃をおばあちゃんが食べたら若返って子供を産んだっていうのもあるんです。
そういうのもあるんですか。
ええ、これねいずれまた何回か後で具体的に読んでお聞かせしようと思うんですけどね、
はい、
あるんですそういうのが、おばあさんが子供を産んだと言うんですよ、
うん、
そこも完全にさっきお話した道教のね、
うん、
不老不死の桃とつながってくるわけです、
うん、
そして似た話があるんですけども、中国の話はもう完全におばあさんが桃を食べて子供を産んだと、こうなります、面白いんですよ、
うん、
ですから前半だけでねを考えていると日本だけの昔話みたいに見えちゃって、でちょっと中国の影というふうになるんですけど、後半を考えるとですねもっと広がるんですね。実は西洋の学者たちは桃太郎を見るとほとんどすぐに言うのは、犬と猿とキジが家来になっていった、そこの部分ね、
うん、
それはギリシャのアルゴナウトという伝説の流れだって言うんです。ギリシャへ飛ぶんで
そうです。
面白いでしょ。ギリシャの伝説でね、早い船っていう意味なんだそうですけどね、アルゴってのは早いっていう意味だそうですけど、早い船に乗って北海の島に閉じ込められているお姫様を救いに行って宝物を持って帰ってきた男たちの話なんです。
うん、
そうすると桃太郎の後半と合ってくる感じがするでしょう、
はい、
ね、この分ちょっと長くなるんで来週のお楽しみにしてもらいますけどね。
そうですね、うん、はい、今日は桃太郎をテーマにお送りしました。まだ先生導入部分ですね。
そうなんです、桃太郎はね、これはいろんな問題含んでるもんでね、あと何回か続けて聞いてもらいたいです。
そうですね、じゃあその来週は、そのギリシャの、
そうですね、ギリシャの話を伝説をね、ご紹介します、
はい、
それでどこが似てるのかっていうのもね、これ明らかにできますので聞いていただきます。
奥深いですね、楽しみにしています、
はい、
どうも小沢先生どうもありがとうございました、
はい、
どうも小沢敏夫昔話へのご招待。